それでは本日の説教の聖書の箇所をお読みいたします。出エジプト記の16章、出エジプト記の16章になります。旧約聖書新改訳第3版では123ページ、第2版では112ページになります。それではお読みいたします。出エジプト記16章。ついでイスラエル人の全回収はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て第二の月の15日にエリムとシナイとの間にあるシンの荒野に入った。その時イスラエル人の全回収はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは、一体私たちは何なのだろう。モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやくそのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく主に対してなのです。モーセはアロンに言った。イスラエル人の全回収に主の前に近づきなさい。主があなた方のつぶやきを聞かれたからと言いなさい。アロンがイスラエル人の全回収に告げたとき、彼らは荒野の方に振り向いた。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え。あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神、主であることを知るようになる。それから夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝になると宿営の周りに露が一面に降りた。その一面の露が上がると、見よ、荒野の表には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。主が命じられたことはこうです。各自、自分の食べる分だけ、一人当たり一オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自、自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。そこでイスラエル人はその通りにした。ある者は多く、ある者は少なく集めた。しかし、彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めた者も余ることはなく、少なく集めた者も足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。すると、それに虫が湧き、悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が暑くなるとそれは溶けた。6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。 会衆の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げたとき、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうです。明日は全き休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。それで彼らはモーセの命じた通りにそれを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、うじもわかなかった。それでモーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息であるから。今日はそれを野で見つけることはできません。6日の間はそれを集めることができます。しかし、安息の7日目にはそれはありません。それなのに、民の中のある者は7日目に集めに出た。しかし、何も見つからなかった。その時、主はモーセに仰せられた。あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか。主があなた方に安息を与えられたことに心せよ。それゆえ、6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所にとどまれ、そのところから誰も出てはならない。それで民は7日目に休んだ。イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れたせんべいのようであった。モーセは言った。主の命じられたことはこうです。それを一オメルたっぷりあなた方の子孫のために保存せよ。私があなた方をエジプトの地から連れ出したとき、荒野であなた方に食べさせたパンを彼らが見ることができるために。モーセはアロンに言った。壺を一つ持ってきて、マナを一オメルたっぷりその中に入れ、それを主の前に置いてあなた方の子孫のために保存しなさい。主がモーセに命じられた通りである。そこでアロンはそれを保存するために証の箱の前に置いた。イスラエル人は人の住んでいる地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。1オメルは1エパの10分の1である。それではこの箇所からマナ、養ってくださる主と題しまして近藤牧師による説教です。
今日のこの長い箇所、途中どこかで切ろうかとも考えました。分けて礼拝の中で開くことにしようかとも考えました。あるいはですね、荒木さんに読んでいただくにあたってどこかですね、選んで読んで16章全体を取り扱うにしても、読む箇所はですね、場所は選んでとも考えたんですけれども、やはりですね、この16章を読みますときに、この16章全体が一つのつながりとなっていて、まとまりとなっている。今日はこの16章全体からご一緒に学んでいきたいと、そのように考えさせられました。まあ、この出エジプト記の16章にはマナと呼ばれるパンについてのことが書かれています。まあ、マナと呼ばれるパンですね。私が今まで、こう今までですね、私はマナという名前が付けられたクリスチャンホーム出身の方に何人かにお会いしてきました。まあ、マナという名前、まあ、全員がですね、女性の方々でしたけれども、その名前を付けたご両親はまさにこの出エジプト記の出来事を思いながら、神様から与えられた恵み、養ってくださる神様、必要を満たしてくださる神様、また与えられたその子供が主からの恵みであることを覚えて、このマナという名前を付けたと思われます。まあ、このマナという不思議な食べ物に関する説明はこうです。宿営の周りに梅雨が降りる。その梅雨が上がる。すると荒野の表には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものが残っている。それを口にしてみると、味も書かれていますけれども、コエンドロの種のよう白く、その味は蜜を入れたせんべいのよう。 どのように食べたかと言いますと、民数記の11章には引き薄で引くか薄でついて鍋で煮てパン菓子を作っていた、そんな風にですね説明をされています。味は美味しいクリームの味ともですね民数記では言われているんです。訳し方によってはウエハースのようなもの、そんな訳し方もされていますけれども、もともとこのマナ、その名前からしてですね不思議な名前をしています。マナ、マナとは一体何なのか、そもそもこのマナという名前はどのように付けられたのか、イスラエル人が呼んだとありますけれども、名付けたとありますけれども、マナという名前の意味についてまずですね考えてみたいと思うんです。2つの説があるんです。主にはですね2つの説があるんです、このマナという不思議な食物、食べ物。まず1つ目の説は、今日の聖書に実はその答えが書いてあるんですね。このマナを目にした時にイスラエル人はそれを見て、15節です、16章の15節、これは何だろうと互いに言った、これは何だろうと互いに言った、彼らはそれが何か知らなかったからである。イスラエル人にとって見るもの、それを見るのは初めての経験でした。そして彼らはこれは何だろうと互いに言い合ったというんです。このこれは何だろうという言葉、これがですねヘブル語ですとマンフーというですね、そういう言葉なんですね。フーというのはこれはという意味、そしてマンというヘブル語が一体何だろう、そういう疑問文の言葉なんですね。マンフーですから、ヘブル語の聖書ではマナとは書かれていなくてマーンと書かれているんですね。そのまんま何だろうか、これは何だろうか、この言葉がその名前になった。まあ、そう考えるとですね、子供が生まれた時にこれは何だろうかそのように親が言い合ってマナという名前をつけたそうではないはずですけれども、もともとのですねこの言葉の意味はそうなんですね。あ、そうという説があるんです。まあ、パンと言われていますけれども、今日はですねちょうど佐藤純子さんも礼拝に集われて、そしてお昼の時間には純子さんが勤めていらっしゃるパン屋さんのパンを皆さんでいただくことになりますけれども、でもですねいわゆるパンというよりもイメージとしてはむしろですねこう粉のようなものですね。でパンというのは人がですねこうこねたりなんだりして作るわけですけれども、このマナはですねそのまま食べることができるんです。朝になるとそこに見つけることのできる食べ物、まあ、イメージとしてはですね集めるということも言われていますから、今日の朝の礼拝でもお話をしていたんですけれども、養蜂家としてですね働いています熊谷誠君が採取する蜂蜜に近いのではないかな、まあ、ドロドロしたものではないですけれども、そこにできているものを集める、見つけるものを集めていく、そんなイメージに近いかもしれません。あるいはですね錦秋湖で安井さんや荒木さんが集めに行く山菜、まさにですね山で自分が育てたわけではないものを、その場所でですねまさに神様の畑とも言えるその山菜、できているものを次々と集めていく。まあ安井さんや荒木さんはですね一日一日の分をではなくて、もう手当たり次第できるだけ根こそぎ集めてくるのが現実だと思いますけれども、まあ、作るというよりはですねすでにあるものを集める、それがですねこのマナという食物だったんです。まあ、2つ目の説としましては、このマナという名前、興味深い報告があるんです。私もですね非常に興味深いなと思ったんですけれども、シナイ半島、今ですねこのイスラエル人たちが旅をしているシナイ半島の南西部にはタマリスクという木があるそうです。このタマリスクという木の小枝に虫がつくそうです。貝殻虫と日本語ではですね訳される虫がつくそうですけれども、この小さな虫はこのタマリスクの木の樹液を吸って、そしてその樹液を吸った後に白い排出物を出すそうです。排泄物ではないようです。排出物、口から出すんでしょうか。するとその白い排出物が地面に落ちるそうですね。 そしてその排出物の成分は科学的にはその成分を分析すると天然の糖分とペクチンというですね、そういう成分が検出されるそうなんです。それは食べることができるんです。この食べることのできる白いものはアラビア語でマーンと呼ばれているそうなんですね。まあこのアラビア語が元となっているという説と、イスラエル人がこれは一体何だろうとそのように呼んだ、叫んだ、その言葉がこの語源となっている、2つの説がありますけれども、まあこの特に後半のですね、面白いと思うんです。この虫が出した成分がこの聖書に書かれているマナと重なるのではないか。でもですね、そうしますとこういう声も聞かれそうです。こういう声も聞かれると思うんです。なるほど、自然の現象としてそれが起こっていたのかと。イスラエル人たちは今まで自分たちが知らなかったその自然現象を目にして、そしてそれを勝手に神が与えてくださったものと解釈してこのように記録したのかと。実際にですね、荒野の旅を進める中で初めて目にしたこの不思議なものを神が与えてくださったんだと、そのように解釈をしてここに記したのかと、そんな声もですね、聞こえてきそうです。でもですね、私たちが注意深く聖書を読んでいきますと、必ずしもそれは当てはまらないように思えるんです。このマナと呼ばれた食べ物は、今日の箇所の説明によりますと、とても自然現象だけでは収まらないものだったように思えますし、そのことがわかるんです。さあ今日はこのマナという不思議な食べ物を通してご一緒に学んでいきたいと思います。まず今日お話をするのは、つぶやきを聞かれる主ということです。つぶやきを聞かれる主ということ。今日の箇所、ことの始まりはやはりイスラエルの民のつぶやき、不平、不満だったんです。まあ、出エジプトのこの出来事の中で、この民のつぶやきということが繰り返されていきますけれども、場所は真の荒野というところ。時はエジプトの地を出て第二の月の15日と言われています。第一の月の15日は第一の月の15日はあの杉越の食事をしたその時です。ですのでその夜にイスラエル人たちはエジプトを出ましたので、エジプトを出てから約1ヶ月後、ちょうど1ヶ月後ということになるでしょうか。先週は飲み水の問題でイスラエル人はつぶやきモーセを責めましたけれども、この真の荒野でイスラエル人が続けて直面した問題は食べるものがないということだったんです。そしてイスラエル人の全回収はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいたというんです。先週の箇所と比べまして強調されていることがあります。それは今日の16章の2節ですけれども、それが全回収であったということ。一部の人たちがではなくて、全回収にそのつぶやきが共有されて、そしてイスラエル人のこの全回収はモーセとアロンにつぶやいた。先週の箇所ではモーセに対してそのつぶやき、不満、不平は向けられましたけれども、全回収はその不平つぶやきをさらにモーセからアロンにまで広げて、指導者として祭司として自分たちの前に立つその2人、まだアロンは祭司とは呼ばれてはいませんけれども、モーセの兄弟であったそのアロンにまでそのつぶやき、攻撃を向けたというんです。その内容が詳しく書かれていますけれども、3節ご覧ください。3節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の16章の3節、はい。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。エジプトの地で肉鍋のそばに座れ、もう存分に肉を食べ、 パンを満ち足りるまで食べていた時に、その時に死んでいた方がマシだった、そのようなですねつぶやきが生まれてくるんです。以前も後方からエジプト人たちが攻めてくるのを見た時にお話をしました。彼らの記憶が変えられてしまう。あの時は良かった、昔は良かった、そのように記憶が書き換えられてしまう、そんな経験をした、するイスラエル人はそんな経験をし、私たちも時にそんな経験をするということをお話ししたと思います。今回も同じです。エジプトにいた時、イスラエル人たちは奴隷としてその労役に苦しみうめき、神様に向かって叫んでいた、そのような状態であったはずなんです。けれども目の前の現実、この現実に直面する中で、彼らの記憶はどこかでねじ曲がってしまう。そしてまるでエジプトにいたその時期が自分たちにとってバラ色の時であったかのように、幸せな時であったかのように、ここでモーセとアロンに対してそのつぶやきを向けていることに気づかされるんです。昔は良かった、それに比べて今は、今の現実をごまかすために、私たちも時に記憶の中の光景を必要以上に美化してしまうことがあるかもしれません。さらにその現実の苦しみに対して向き合うというよりは、そこから主に頼るというよりは、誰かを攻撃することによって、その不平不満つぶやきを向けることによって、自分自身を保とうとする、これも人間の性ではないかと思うんです。彼らはこのつぶやきの中で、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているんだ、自分たちが旅をしている目的、モーセとアロンが自分たちを連れ出したその目的をも変えてしまいました。もちろんモーセとアロンはその労役にうめく、エジプトの奴隷としてうめく中から、イスラエル人を救い出すために、あのパロとの対決を経て、そしてようやくの思いで、あの後悔の不思議な出来事を通してエジプトを脱出した、その記憶は鮮明であったはずなんです。どれだけそこでモーセとアロンがイスラエル人のために心を砕き、盾となり導いたか、主に従うことのその困難を味わいつつも、けれども彼らはやってきたわけです。それは主がイスラエルの民を蜜と乳の流れる地へと導く、その約束を共有し続けてきたからなんです。けれどもここでその動機は変えられてしまいました。あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているんだ。まあ、そのつぶやきというもの、攻撃がどれほどのものであったのか、この箇所には書かれていませんけれども、そのつぶやきの激しさというものがところどころで表されています。水の問題をめぐって、あのマラと呼ばれる地でつぶやいたイスラエル人たち、それとは対照的に主に叫び祈ったモーセの姿から、彼らは学んでいないんです。まあ、それほどの目の前の確かに現実というものが過酷であったと言えるかもしれません。先週の復習になりますけれども、主に祈るよりも、主に祈ることよりも、誰かを責めて責任を転嫁することによって、罪をなすりつけることによって、自分を納得させようとする、そのような人としての性質があることを思わされるんです。しかしそのような彼らに対して、今日の箇所モーセは繰り返します。私たちに対するつぶやきは主に対するつぶやきだ、それが単純に人と人との関係におけるつぶやきにとどまらない、主が与えてくださっている、主が与えてくださったその約束をあなた方は忘れてしまっているのか、主に対するつぶやきであるということに気づくことなく、人を非難することを通して主を非難している。私たちもですね、同じようなことをしてしまっているかもしれません。しかし主はこの民のつぶやきを聞かれたんです。9節をご覧ください。9節をご覧ください。16章の9節、モーセはアロンに言った。 イスラエル人の全会衆に主の前に近づきなさい、主があなた方のつぶやきを聞かれたからと言いなさい。アロンがその通りにイスラエル人の全会衆に告げたとき、彼らは荒野の方に振り向いた。まだですね、会見の天幕は作られていません。荒野の火の柱、雲の柱、この時は雲の柱が立っていたようです。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。そして告げられた言葉はどのような言葉であったのか、12節をご覧ください。12節をご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の16章の12節、はい、私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え、あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神主であることを知るようになる。これが主の言葉でした。夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りる。具体的には夕方に肉を食べと言われている。その具体的なことは13節に書かれていますけれども、夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝になると宿営の周りに梅雨が一面に降りた。まずはですね、うずらが飛んできたんです。うずらというのは渡り鳥だそうです。今日の朝ですね、朝の礼拝の中でお話をしていまして、私はうずらを何回も見たことがあったんです。でもそれはですね、ヒナだったんですね。全部ヒナだったんです。私が子供の頃、何か屋台の縁日のですね、屋台が出ていますと、お祭りなんかで屋台が出ていますと、必ずそこにですね、ヒナが売られてたんですね。うずらのヒナが。そして子供たちにせがまれた親がそのヒナをお金を出して買うんです。かわいいかわいいと言いながら持ち帰るんですけれども、私も1回ぐらい買ったことがあったんですけれども、買ってもらったことがあったんですけれども、ことごとくですね、友人たちにも聞いても、数日経つとそのヒナは死んでしまうんですね。で、私はこの屋台でうずらが売られているというのを当たり前のこと、全国的なこととして考えていたんですけれども、荒木さんに聞いても熊谷君に聞いても、そんなのは見たことがないというんですね。今考えると福島だけの習慣だったのか分かりませんけれども、でもですね、あの小さな卵を産むうずら、あのうずらは渡り鳥だそうです。風に乗って低空飛行を続けながら渡り鳥としているそうですね。でも地面に降り立つと、もう動きは鈍くて簡単に捕まえることができる、そういう鳥だそうです。イスラエル人たちは夕暮れにはこの鳥を捕まえて肉を食べることができた。そして朝にはうずらに続いてイスラエル人が発見したのが問題のマナという不思議な食べ物です。15節で、これは一体何だろうと、そのように互いに言い合うイスラエル人に対してモーセは答えます。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。主があなた方に食物として与えてくださったパンです。つぶやきを聞かれる主ということで、今日の2番目の点として、マナに関するルールをご一緒に確認をしていきたいと思うんです。マナに関するルールということ、先ほどですね、このマナをめぐっては自然現象だけには収まらないということをまずお話をしました。ルールというのは大切なものです。スポーツの世界ではルールがあるからこそ安心して試合ができる、このように言うことができます。今年の冬ですね、先日私は初めて岩手に来まして、ずっと念願だったワカサギ釣りというものに行ってきました。クリスマスのイブ礼拝に来られていたご家族のですね、そのご主人がワカサギ釣りが趣味だということで、そのご主人にお願いして荒木さんと私とでですね、連れて行っていただきました。朝4時に盛岡を出発して岩洞湖に着きまして、そして釣りを始めたんですけれども、正直言ってですね、連れてってくれて頼んだにもかかわらず、私とっても眠かったんですね。寒さにも眠気が勝っていたそんな状況でして、その眠さゆえだったと思うんです。あんまりですね、状況覚えてないんですけれども、 その氷に開けた穴にですね、こう糸を垂らして釣りを始めて1時間ぐらいでですね、事件が起こりまして、私の足だか手だかが釣り竿にコツンと当たりまして、ちょうどですね、その穴に他のところに落ちてもいいと思うんですけれども、竿とリールが穴に落ちて沈んでいってしまったんです。慌てて手を突っ込んで、それで一気に目が覚めましたけれども、間に合わずに釣り竿とリールは10メートル下の湖底に沈んでいってしまいました。そこでですね、一つルールを学んだんです。ワカサギ釣りにおいては竿を落としてはいけないということですね。もし落としてしまったら釣りはもうできないということなんです。それはですね、あまりにも単純な、誰からも教えられなくてもわかるようなルールなんですけれども、このマナという食べ物に関してはいくつかの不思議なルールが与えられています。確認していきたいと思います。第1点目、まず1番目のルール、それは16節にありますけれども、各自朝ごとに自分の食べる分だけ集めることというのがですね、ルールだったんです。各自朝ごとに自分の食べる分だけ集めること、まあ自分の食べる分だけ、動けないお年寄りとかですね、言ったかもしれません。ですので16節の後半には、各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ、家族の分を集めるということだったと思うんです。これが一つ目のルールでした。朝ごとに毎朝というのが重要な点です。1週間分を集めるということではなかったんです。それが確認されているのが2番目のルールです。第2番目のルール、それは19節、誰もそれを朝まで残しておいてはいけないということなんですね。誰もそれを次の朝まで残しておいてはいけない。朝に取ったそのマナは、その日一日で食べきらなくてはいけないということなんです。でもですね、このようなルールを目にしても、ルールを破ろうとするものというのは必ず出てくるようです。スポーツのルールなんかでもですね、抜け道を探し出そうとする、ゲームでもそうですね。あるいは社会のルール、抜け道を探そうとする人は出てくるものです。イスラエル人の中にも20節を見ますと、彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。するとどうなったか、それに虫が湧き悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。まあ、この2番目のルール、真理はですね、わかる気がするんです。初めてマナーを目にしたイスラエル人たちは心配になったと思うんです。ようやく食べることのできるものを手にした。でも本当に明日もまたこれを食べることができるんだろうか。マナーはですね、一面にあるんです。自分の食べる部分は確かに集めた、でもまだ集めることができるものがあちこちにある。まだまだ集めようと思えば集めることができる。もっともっと取って保管しておいた方がいいんじゃないか。それが自分の安心につながるんじゃないだろうか。心配になって思わず翌日の分も集めてしまった人たちがいた。でもそれは神様が与えてくださったルールに違反することだったんです。その集めて翌日まで取っておいたマナは腐って、虫が湧いた、ウジが湧いたというんですね。3番目のルールはこのようなものでした。これも不思議です。3番目のルール、22節ご覧ください。6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。回収の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げたとき、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうです。明日は全き休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。それで彼らはモーセの命じた通りにそれを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、ウジも湧かなかった。 不思議ですね。1週間のうち6日目には2倍、6日目だけは2倍集めてもよい。集めなさい。そして7日目には集めてはならないというよりも、ここが不思議なところです。7日目にはマナは降らないというんです。降ってるけども集めてはならないではなくて降らないというんです。まあこれがですね、自然現象、単なる自然現象とは一線を画すことだと思うんです。6日目には2倍集める、それは腐らない。そして7日目にはマナは降らない。イエス・キリストはマタイの福音書において、あの山上の説教において、明日のことは明日が心配する、労苦はその日その日に十分あるとおっしゃいました。毎日毎日朝ごとにその日の分の食事を集めるイスラエル人たちは、その経験を通して主が私たちを養ってくださる、日ごとに主が私たちを養ってくださる、日ごとの糧は主が与えてくださる、このことを深く覚え続けていったはずです。不思議なことですけれども、彼らは40年間、今日の35節を見ますと、イスラエル人は人の住んでいる地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。40年間マナを食べ続けたイスラエル人ですけれども、聖書はですね、その最後の日のこともちゃんと記録してくれているんです。ヨシュア記の5章には不思議なことが書いてありますけれども、イスラエル人たちがカナンの地に到達して、そしてカナンの地で採れたものを食べた、初めてですね、カナンの地で採れたものを食べた、その翌日にはもうマナは降らなかったというんですね。これもですね、単なる自然現象ではとても説明ができないこと、まさにマナというこの食物を通して主がイスラエル人を養われた、このことを表しています。しかもこの安息日に関して、1週間のうち6日目には2倍集めた、7日目は集めなくてもよかった、集めようとして出ていった人は見つけることができなかったと書かれていますけれども、その日の必要は主が満たしてくださる、マナを前にしてイスラエル人が試されたのは主に対する信頼でした。主に対する信頼でした。これは現代に生きる私たちに対しても問われている事柄ではないかと思います。安息日、安息日、全く安息の日、主を覚え主を礼拝する、その時、主との交わりを深く深く持つその日、まあ、安息日、当時はですね、今の暦で言うならば土曜日に、それは金曜日の日没から土曜日の日没までに当たりましたけれども、今ではですね、私たち日曜日をそれに変えて復活した主の日として礼拝を捧げています。今日はですね、センター試験ですね、昨日今日でセンター試験が行われています。関大でも会場となっていますけれども、私このセンター試験の日を迎えるたびに、1年間のですね、私自身が過ごした浪人生活、浪人時代を思い出すんです。受験生として過ごした2年目ということもあって、受験生としての2年目ということもあって、後がないという、そういう緊張感をですね、1年間味わい続けた、向き合い続けた、そんな1年間でもありましたけれども、やはりこの日曜日の問題ということが大きな大きな問題として、受験生であった私のうちにありました。日曜日、周りの受験生たちは皆勉強している、そのような状況の中で、当時もですね、礼拝に集う教会に行くのに1時間半ぐらい電車に乗って、そして通っていましたので、1時間半かけて礼拝に行き、そして帰っても半日以上はこう時間がそこでロスされてしまう、ロスしてしまう、まあ、試験の日が近づけば近づくにつれて、だんだんだんだんですね、こう近づけば近づくにつれて、そのことにどこかに焦りを覚えて、周りの友人たちも日曜日の旅に出かけていく私を見て、もったいないと、時間が そのように言われたこともありました。でもそのような緊張の期間、その受験生時代に学んだことは、逆に主を礼拝すればするほど主に対する信頼が養われていったという事実だったんです。時間の使い方、まあいろんなことで無駄に時間使っていましたから、半日ぐらいですね、なんだっていうのもあったんですけれども、私自身の時間の使い方の中で今振り返ると。でもですね、そのような緊張の中でこそ主を礼拝し続けたその日曜日の過ごし方、そして主に対する信頼が養われ続けていった、この受験そのものが、いや主の御手の中にあるのではないか、私にとって大きくその信仰が成長させられた、そんな期間であったことを思い出すんです。すべては結局は主のご支配の中にある。その後の歩みを通しても学び続けさせられていることです。日曜日の過ごし方について、あるいは神様との関係の中で、例えば献金ということをめぐっても、私たちは絶えず主に対する信頼が問われます。イスラエル人たちがマナを2日分集めて残そうとしたように、これを自分のために残しておけば、主に捧げようとする、時間を捧げようとする、お金を捧げようとする、その時に絶えず私たちはそのような緊張感を覚えるものかもしれません。しかしそのような経験を通して、逆に主に対する信頼がまた養われていく、その瀬戸際にも立たされていることを覚えたいと思うんです。新学生時代に共に教会生活を過ごした青年がいました。新学生時代、全国にチェーン展開をしている、私なんかはですね、行ったことのないおしゃれな若者向けの服屋で働いていたその青年でしたけれども、その店では月ごとだったか、売り上げナンバーワンの店員が全国全体の中でこう表彰されるという制度を取っていました。そしてそこで働いている店員たちは休みを比較的、まあ他の人との兼ね合いもあったでしょうけれども、比較的自由に休みを選ぶことができました。彼が休みの日として選んだのは毎週日曜日だったんです。そして彼は日曜日を休みに選び、教会に集っていました。他にですね、日曜日を選ぶ人はいないんです。なぜならば日曜日こそが最大のお客さんがやってくる日、お客さんに服を売るチャンスの日だからです。そのような不利とも言える状況の中にあっても、彼は全国でトップの売り上げを記録していました。そして礼拝に集いながら彼が語っていたことは、主に信頼すること、これが自分の証です。日曜日にそのお店を休んで主を礼拝すること、その中で主が必要を満たしてくださる、これが自分のその店で働く中での証です。そのように語っていた姿を思い出すんです。マナに関するルールが与えられました。そのルールは人間の心理とは逆の方向に緊張を覚えさせ、あるいはその人間の欲望とはですね、反するルールだったかもしれません。しかしそのルールを通して主は、主に信頼することをイスラエル人に覚えさせ続けたんです。この安息を経験し続けていく中で、主に対する信頼が養われ続けていくとも言えるんです。私たちにとってはマナを通して主が養おうとされていたのは、体だけではなくその信仰でもあったということを覚えたいと思います。さて、私たちはこのマナを聖書という文脈から考えますときに、不思議な現象として、この出エジプト記の出来事の中だけで理解する、それだけでは足りません。新約聖書の中にも何箇所かこのマナに関する言及が登場します。最後の3番目の点は、今日の3番目の点は、天からのパンであるイエス・キリストということを ご一緒に覚えたいと思います。天からのパンであるイエス・キリストということです。新約聖書に登場するマナに関する言及の中の一つの箇所、それはヨハネの福音書の6章です。この箇所ご一緒に開きたいと思います。ヨハネの福音書の6章、これはですね、昨年の昇天者記念礼拝の時に開いた箇所でもあります。ヨハネの福音書の6章、イエス様の自己紹介、キリストの自己紹介というお話をした時に開きました。ヨハネの福音書の6章の31節、ここにはこのように書かれています。ヨハネの福音書6章31節、私たちの父祖たちは荒野でマナを食べました、彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。これイエス様の言葉ですけれども、続けてイエス様は言います。32節、イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません、しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。この言葉を聞いた人たちが、そのパンを私たちにくださいとイエス様に向かって叫びます。それに対するイエス様の言葉、今日の今週の御言葉にも、その昨年の昇天者記念礼拝に続けて選ばせていただきましたけれども、では6章の35節をご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書6章35節、はい、イエスは言われた、私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません、はい、イエス様はご自分こそがこの命のパン、天から下った命のパンであると、そのように表現をされました。荒野にいる間の40年間、神様はイスラエル人をマナという不思議なパンを与え養い続けました。ヨルダン川を渡ったその日、マナはもう、カナンの地のものを食べたその日、マナはもう降らなかったというんです。私たちのためには、神様は、神様が約束してくださる永遠の安息に私たちを入れてくださるまでの間、この地上にあってはイエス・キリストというパンを与えてくださり、私たちを養い続けてくださる、そのように約束してくださっているんです。私たちは日々このキリストとの交わりの中に生かされ、しかもこのキリストを通して与えられる命は、この地上の生涯を終えてもなお永遠に続くものとして私たちのうちに与えられる、このように説明がされています。イスラエル人には約束が与えられ、日々彼らを養うためのマナが与えられました。マナを見るたびに養ってくださる主を彼らは覚え、その約束を思い出すことができました。私たちにも約束が与えられています。やがて主の身元に召されるその時まで、あるいは御国が完成するその時まで、主は決して私たちを見捨てることなく、どのような困難の中にあっても私たちを養い続けてくださる。私たちは私たちのために与えられたイエス・キリストを覚え、このキリストとの交わりを味わい、その言葉に聞き続ける中で信仰を養われ、養ってくださる主を覚え、主に信頼することを教えられ、その約束に立ち続けることができるというんです。イスラエル人たちは民数記に入りますと、このマナにさえもつぶやきを覚えるようになります。こんなマナはもうたくさんだと、そのようにつぶやくようになってしまうんです。私たちはどうでしょうか。恵みを恵みと覚えることができなくなるときに、私たちの口の祈りは、賛美はつぶやきへと変わってしまいます。 私たちに与えられているイエス・キリストという恵み、その恵みがどれほど大きなものか、罪の中にうめき、行くべきところも分からずにさまよい続ける、傷を負っても誰にも癒してもらうことができずに、ごまかしながら、自分自身をごまかしながら、やがてはどこに行くかも分からずに滅びていくしかない、なかった、そのような私たちに約束を与え、許しを与え、癒しを与え、導いてくださる。私たちはクリスチャンというのは約束に生きるものと言い換えることができると思います。約束に生きるもの、目の前のさまざまな現実はある。水が苦くて飲めない、食べるものがない、必要を覚える、さまざまな現実が目の前にありますけれども、与えられている約束に生きることを通して主に対する信頼を告白し、私たちのその信頼に応え、いや、主がまず与えてくださるんですけれども、私たちを養い導いてくださる主の恵み、その恵みに目が開かれ続けていく、そのような歩みへと招かれていることを覚えたいと思います。主が与えられたこの不思議な食べ物マナ、そして主が与えてくださった神の御子イエス・キリスト、さあ今週も主に対する信頼を告白しながら、このキリストとの交わりに生かされていきたいと思います。一言お祈りしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。かつてイスラエル人たちにマナを降らせた主は、降らせてくださった主は、私たちのために天から下ったパンとしてご自身の命を、生ける命のパンとして分け与えてくださったイエス・キリストをお与えくださいました。ご自分がこの地上での歩みを送られるだけではなく、贖いの十字架のその死を遂げられ、それだけではなく、ご自身の命をご自分のために分かち合うために、分け与えるためにこの地上に来られたイエス・キリスト、私たちはそのキリストによって与えられた命のうちに歩むものであることを覚えます。さまざまな困難があります。私たちが思った通りではない状況があります。不安を覚えることがありますけれども、あなたが与えてくださったイエス・キリストを通して私たちに恵みが注がれていることを、主が私たちの必要を満たし養ってくださるお方であることを、やがて約束の地、永遠の命、永遠の安息へと導いてくださる方であることを絶えず思い出し続けるものとさせてください。そして困難の中にあってもつぶやきを賛美へと変えられ、祈りへと変えられ、主に叫ぶものと変えてください。今週一週間の歩みへとまた送り出してくださる主が、私たちに先出し必要を満たし、主の恵みを見るにふさわしい目を備えてくださいますように、主の恵みを聞くにふさわしい耳を備えてくださいますように、心からお願いいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。